78.0. こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は世界のうちなんちをお二人お招きしました、まずは徳峰勝信さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてもう一人、宮城優太さんです。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
お二人は上司と部下という関係になりますか？
そうですね、一応
一応
一応ってかな。そうなります。
そうです、はい。
なんとベトナムからお越しいただいたんですけれども、はい、ベトナムの不動産会社ですね、シャイニーリアルという会社で、はい、まあ、お二人勤務なさっているということなんですけれども、はい、徳峰さんは13年目。
そうですね、13年になりましたね、
はい。うわ、じゃあ14年目ですね。
13年目に入った
と、ね、目に入った、
はい、そうです。
あ、そして、宮城さんはほやほやなんですよ。
ほやほやですね。
ベトナムに行き始めて2年目、
はい、2年目、はい。
でシャイニーリアル で
働き始めて1年半もう過ぎましたね。
あ、はい、そんななんかね、ベテラン先輩とルーキーとにちょっと話を聞いてみたいなと思うんですけど、はい、徳峰さんはご出身はどちらなんですか？
は
い、
私は生まれは宮古島なんですよ、うんうん、でもまあ、小学校上がる前にも那覇に来てるんで、育ちはもう那覇です。那覇中です。
じゃあもう両方2つの文化を持つ人ですね。
そうです。
そしてベトナムも加わるとかなりですね。
そうです、
ね、
も、そうです。その前に県外就職もしてるんで、県外企業もいながら、まあこの海外に出てしまったというタイプですね。
いやー、すごい忙しい人だということが分かりました。宮城さんはどちらのご出身なんですか？
僕は浦添ですね。もうずっと大学も沖縄県だったんですけど、まあそうですね、就職でようやく海外、まあ、いきなり海外だったんですけど、うん、沖縄から出た形ですね。
ちょっとね、宮城さんに少しフォーカスしながら話聞いてみようかなと思うんですけれども、はい、インターン、県のインターンシップ事業がきっかけで、はい、まあ、今回就職に結びついたというふうに伺ったんですが、
はい、
大学時代からその海外にちょっと関心があったと、はい、
そうですね、海外、まあ、大学1年生の時に、うん、まあ、インターンで、まあ、カヌチャベイリゾートさんにインターンさせてもらって、で、まあ、その時の上司の方がやっぱり海外若いうちに、まあ、大学の時に見た方がいいっていうことをアドバイスいただいたんで、うん、まあ、そこから大学の、まあ、長期の休みの時間を見つけて、まあ、なるべく海外にちょっと行ってみたりするっていうところから始まりました。
素直ですね。やってみようってまずちょっとなかなか一歩って。
そうですね、やっぱりそういった変わった人がやっぱり海外向くんじゃないですかね。なかなかね、保守的な人は多分出ないのかなと。尖ったぐらいが多分一番いいかもしれないです。
で、そのベトナムでの、このインターンシップの時に受け入れたのが、はい、徳峰さん。
そうですね、
はい、関わってる会社。
そうです、そうです。で、まあ、実際私がベトナムで、まあ、これ経営してる会社なんで、うん、県のインターンシップ事業のホーチミン、まあ、ベトナムホーチミンのサポーターという形で、今まで20人ぐらいですかね、
はい、
そういうインターン生いるんですけど、うん、そこの、まあ、相談役というのか、そういう形をずっとやってて、各企業にも、の、アフターフォローもするし、うんうん、まあ、我々の会社にも、うん、インターン生を受け入れて、うん、そこで、まあ、ね、よければ就職までっていう形でいろいろ取り組んでおります。
なんかお話を聞くところによると、宮城さんが来るまでは、
う
んうん、徳峰さんだけが、
ね、
お一人だけ日本人だったんですね。その会社
私一人だけ。そう、そうですね、まあ、元々ベトナム人と組んだ会社なんで、うんうん、まあ、合弁会社なんで、私以外は全てベトナム人、まあ、日本語を喋れるベトナム人が数人、あとは片言の英語が、まあ、ちらほら、うん、であとはベトナム語含めてですね。
多国籍ですね、さすがに。
で、ね、
で、まあ、インターンでやってきました、はい、宮城さんが、はいはい、どうでしたか、インターンの時に、まあ、見ていて。うん、
そうですね、やっぱり、インターンの時はどっちかというと、まあ、お客さんという感じですよね、うん、3ヶ月預かってって感じだったんですけど、少しなんだろう、普通の人と変わってたというのか、まあ、なんか、 すごい人と違ったでっかい夢があったんで、彼の夢が、うん、それ聞いて、多分これは日本では無理だろうと思ってベトナムで化けるかもしれないなと思ってそういう期待値も含めて、じゃあどうだいということですね。頑張ってみないって。そうですね、そういうことで実は受け入れたんですよ。
そうですか、はいはい、ですって
化けてもらわないと困るんですけど
はい、もうそれはもう化けたいです
で、宮城さん、はい、インターンはやっぱり、はい、まだね、
はい、
初心者ということもあっていろいろ手厚くねしてもらうこともいっぱいあると思うんですけれども、ね、
はい、
働くとなるとやっぱり違うものがありますか？
そうですね、働くとなるとやっぱりそれに対して、まあ、責任っていうのがついてくるんで、うん、まあ、その結果はもう、まあ、どっちにしろうまくいったうまくいかなかったにしろ、まあ、それに対してやっぱり、まあ、ベスト尽くさないといけないっていう部分と、うん、まあ、それでもし結果がダメであれば、まあ、それに対してもやっぱり自分で、まあ、お客さんに謝りに行くなりフォローアップも順次しないといけないんで、うん、まあ、ちょっと、まあ、大学の時は、まあ、フォローを教授がやってくれたり、
はいはいはい、
まあ、先生方とか
周りの大人がね
やってて、なんで自分は目の前のこのこと別にパフォーマンスがどうであっても、まあ、うん、特に気にはしてなかったんですけど、うん、やっぱその働くとなると自分でやった行動に対してさらにそこから、まあ、自分で、まあ、まあ先輩方の力も借りてはいくんですけど、うん、まあ、メインどんどんやっぱり、まあ、その自分のやった結果の、まあ、尻拭いというよりもその、うん、まあ、自分でいろいろ改善とかもしていかないといけない部分はもうだいぶ、まあ、インターンの時とまた働いてみてっていうのはちょっと違いますね。
それをいきなり海外で、まあ、どこでっていうのはね関係ないかもしれないんですけれども、はい、ね、やっぱりその言葉の問題があったり、
ね、
文化の違いで、はい、コミュニケーションを取るときに、
う
ん、沖縄や日本とは違うところも多くある中でやってるっていうのはね、勇気あるな
でもなんだろう、実際海外ってやっぱり言葉の壁とかみんな言うんだけど、うん、実際いざ行ってみると、うん、言葉の壁って、まあ、確かに言葉が通用した方がいいんですけど、うん、実はそこの中で生きていく中ではそんなに重要じゃない、うん、要するに言葉の、まあ、優先順位かな、どっちかというと3番目ぐらいかなと思うんですよ。1番ではない。
1番は何ですか？
やっぱり自分をどう出すか、要はいくら要するに言葉が通じたとしても、うん、自分の気持ちを相手にどう伝えるかなんですよ。結局日本人ってなかなか、まあ、遠慮がちなやっぱりところあるんで、なかなか自分の気持ちってやっぱり出せないんですよ。でも海外だと私は何をしたい、
うんうん、
これするために何をしてほしいというのをはっきり物言うんですね。でこれがただ日本だとね、なんてずうずうしいこと言うんだって言うんだけどでもこれは言ったもん勝ちじゃないけど、まず自分のことを主張する。だから、私が例えば日本語しかできなくても、日本語でアピールするぐらい、まあ、身振り手振りも含めて、
はいはいはい、
だからこの言葉がわからないから伝えられないとかっていうのは二の次三の次、
はいはいはい、
まず伝わらなくても伝えるその気持ちそれしかないですよね。じゃないと誰も聞いてくれない。
その気概がね
そうそうそう、
ないと。
そういうこと、そういうこと。
それは今感じてるわけですね。
まあそうですね。
だいぶまだまだまだですけどね。もっと、もっと出してずうずうしく言っていいんじゃないかなと思うんだけど。
で今回は世界のうちなんち大会のためにはわざわざね、はい、里帰りしてくれたということなんですけれど、はい、ちょっとここから宮城さんから聞いてみようかな。はい、そんな風にして沖縄に帰ってきて沖縄を見たらどう感じてますか今、はい、
そうですね、今は僕は複雑な気持ちで、
うん、
まあ、まだ自分の目標とするところには全然達していないんで、まあ、それを実現するためには、まあ、今の時代インターネットがあるんでどこでもいいと思うんですけど、うん、僕の中ではちょっと目標が海外には置いてあるんで、うん、まあどうしてもやっぱりもっと成長しないといけないっていう部分と、うん、でもやっぱり帰ってきたら帰ってきたで暖かいんで、いやもやっぱり 戻りたくないなっていう感覚もありながらでも成長しないといけないっていうこの複雑な気持ちであ
るわけですね。
そうですね、ありますね。
もうなんか徳峰さんは、あ、うちなんぐち日本語が喋れると思って帰ってきて
そうですね、もうこれしかないんで、やっぱり今うちも、まあ、私含めて日本人が3人、うちなんじが3人ちょっと揃って、うん、まあ、社内でも少し日本語がいろいろ喋れるようになったんですけど、その前までも一人なんで本当に日本語が恋しい、うん、でうちなぐちが恋しいで、やっぱり今沖縄からの、まあ、お客さんもそれアデンドでよく来るんですけど、うん、とにかくもう一人で喋ってますよねもう今でもそうなんだけど、なんか
よし今喋れる、
もう今喋るともうちょっとウキウキするぐらいもう本当に喋りまくってしまうんで、この辺ちょっと抑えないといけないなと思ってますね。
でカラオケに行くんです
ね。そうですね、まあやっぱり海外なんでストレスもたまるし、まあ辛い時とかはよくカラオケ行きますね。それも、沖縄の歌、特にビーンの歌歌いますね。
しみるって言ってました
よね。しみります。もう私も三線の花が一番好きなんですけど。
ビギンさん聞いてますか
これ海外で本当歌うとですね、すごいもう心に入ってくるっていうか、だからどこ行ってもそうですね。最初例えば日本に帰ってきてもそうだし、まあ、海外行ってもそうだし、カラオケあるならまず三線の花歌いますねそこでちょっと
うち
なんちとしてそれを思い出しながらまたリセットしてやれるんで、やっぱ歌はいいなと、もうすごい感じますね。離れれば離れるほど感じます。
徳峰さんはでもこう、まあ、日本から沖縄を見る機会もあったと思いますし、まあ、ベトナム海外から沖縄を見るきっかけもあったと思います、はいはい、でやっぱりそういうふうにして生まれ島を見たときに、何ですかね、いいとこと課題もいっぱい見えてくると思うんですよね。
そうですね、やっぱり我々は、まあ、我々っていうかな、多分、まあ今世界のうちなんちが来て、まあ、先輩方なんで、ね、先輩方差し置いてということじゃないんだけど、私もまあ13年出てみて、やっぱり海外に出れば出るほど沖縄が心配でしょうがない、うん、もうなんだろうな、やっぱりまあ確かに沖縄という小さな島がある、で我々はまあ外に出てる、うん、そうするとどちらかというと対極的なところで少し沖縄が見える、でその中でやっぱり今基地の問題もそうだし、やっぱり何だろう、まあ、若者というのかな、これからの、まあ沖縄であり日本でありそういうようなところがやっぱりすごく垣間見れてくる、うん、だからやっぱりグローバル社会って言うんだけど、結局海外に出るだけがグローバルじゃない、うん、実は海外からもう人が入ってくる、うん、で、何もしなくても職場に外国人がもう来る、
うん、
もう時間の問題、うんうん、だその中で我々は外国人の中で働いてるから、この外国人の中で勝ち残れるんだろうか、
うん、
これはねやっぱ貪欲ですよ彼らは、うん、非常に貪欲、やっぱり自分の生活スタイルであったり自分のこのね求めるものに対してすごく貪欲、うん、そういう人たちがやっぱりもうこれから当たり前のようになってくる中で、うちなんちゅ優しいんだけど大丈夫か、
それだけでいいかねってい
いかねと、だから逆に彼らのように海外に出てそこに揉まれた人間がやっぱりそこである程度乗り切った人間たちが今度逆に沖縄に帰ってきて、彼らがまた沖縄を支えていく、そういう形の何だろう、相互の流れというのかな、海外との人の流れも含めた形ができると、これからますます沖縄はやっぱり強くなって、じゃあ強くなっていかないとやっぱねちょっと心配、もうあんまりね言いたいこといっぱいあるんだけどちょっとね、ピーって入りそうだから
つまりマインドですね。
そうですね、
そのあたりはね、うん、きっと今宮城さんは、うん、
はい、
もうまさにさらされてる部分なのかなっていうふうに思うんですけれどどうなのかしら。
そうですね、うん、やっぱりその会議とかやるときに、まあ、外国人の方と、まあ、初めて働いてみて、うんうん、やっぱりどうしても自分としても最初はアピールはできない苦手な部分なんですけど、まあ、こうちょっとアピールできない部分が、まあ、まあそうですね、結構続いたんですけど、うん、まあ、そうするとやっぱりどんどん発言力っていうのもどんどん下がるし、うん、で他のやっぱり まあ、もっともう年齢とか関係なく若い子もバンバン意見を言っていく中で、やっぱりここは自分もアピールして、もうマインドもやっぱりちゃんと、まあ、海外せっかく向いてきてはいるのに、このこもって閉じこもって自分の意見をこう自分だけでっていう風にやってたらちょっともったいないなっていうのもあるし、ちょっとこれではまあその海外も含め今後のグローバルで戦っていくにはちょっと厳しい部分があるんだなってことで、ちょっと今はマインドを変えながら、なるべくそうアピールもちゃんとしていきたいなとは思ってはいるんですけど、
夢と目標のために。
そうですね、夢と目標のために。で
もお話伺ってて、沖縄にいてもそのマインドを変えることでグローバルに向かっていくんだっていうのは、なんかこうちょっとね、はい、私も受け取ったような気がします。で、まあ、世界のうちなんち大会のために今回はね、あの里帰りなさってるということなんですけれども、はい、徳峰さんは、10月28日、はい、名護でフォーラムに。
そうですね、はい、名護んちフォーラム、まあ、これまた世界うちなんち大会の、まあ、同じ企画というのかな、うんうん、まあ、名護の出身の、世界で活躍しているうちなんちの 人も来ながら、うん、パネルディスカッションもしながらというところで、まあ、その中で私名護出身じゃないんだけど、まあ、たまたま私がインターンで、預かったベトナムで預かった子がそこの、スタッフしてるもんだから、そこからの、お話があって、ぜひ海外のやっぱり生の話をいろいろ話してくれないかってことなんで、喜んで出席しますということで来ました。
これはね、ずっと常に思ってることを言うチャンスだっていうことですね。
はい、そうですね、はい、
10月28日、はい、名護で名護んちフォーラム、徳峰さんも参加するということです。ベトナムでの、まあまあ、例えば徳峰さんとか、はい、まあ、沖縄の人たちの暮らしぶりであったり、はい、またはそこの経済状況であったり、はい、
そうですね、
沖縄とのお話であったりということなので、はい、どうぞ皆さん、これはですね、やっぱり海外に目を向けていこう、もしくは沖縄で海外と何かをしたいという方は、得る情報いっぱいあると思いますので、足をお運びいただきたいなと思います。で、宮城さんもついていくと。
はい、はい、そうです。ぜひ何かチャンスがあれば、そうですね、自分も吸収していきたいなと思います。
で、うちなんち大会には、はい、パレード以外にもまたこういった感じでフォーラムで参加なさったりっていう機会があるわけですね。
はい、はい、そうです、そうです。
また他の国で、うん、はい、今過ごしている方との交流っていうのもまた考えてますか。
はい、そうですね、はい、それも考えてて、まあ、実際はそういうのもあってですね、うん、やっぱり我々は今ベトナムという形ではありますけど、やっぱ世界中にいるわけだから、うん、今例えば南米も含めてですけど、せっかく、ね、みんな海外に出てるんだから、でおそらく皆さんもやっぱり沖縄のために何とかしたいっていう気持ちはすごくあると思うんですよ、うんうん、でやっぱりその辺も我々もつながりながら、まあ、ゆいまる精神じゃないけど、もうそういう形で外からある程度沖縄をやっぱり、応援していく、で外から何かできることがないかというのは、やっぱり多分私だけじゃなくて外に出てるうちなんちをみんな考えてるんじゃないかなと思うんですよ。それをいろんなところでつながりながらやっぱりやっていけたらなというふうに考えてますね。
宮城さん、うちなんちとしてもそうですけれども、仕事の先輩としてもすごい上司ですけど、
はい、はい、そうです、いつも、はい、日々学ばせていただいてます。
そしてじゃあ宮城さんも成し得たい夢が、はい、目標があるわけですよね。
そうですね、はい、あ、今ここで
いや全部言わなくてもいいですよ言わなくてもいいんだけれども、やっぱりそれに向かってちょっとうちなんちとしてよし頑張るかみたいな感じはありますか。
そう、もちろんです、はい、もうちょっとうちなんち、まあ、結構海外出て、うん、県外の方も結構いろいろ会う機会があって、でやっぱりまあ沖縄の方ってお酒も入ると結構すごい熱い思いとか喋るんですけど、普段のこのまあ普通の時は結構控えめになるんですけど、県外の方ってそれに対してやっぱり沖縄の人はあんま考えてないんじゃないかっていう意見もあったりするんですけど、
表さないからね。
そうですね、僕らとしてはでもうちなんちも別にもう移民の方々 もうすごい開拓されてるし、まあ本当は熱いのは持ってるけど出さないだけでできるんだぞっていうのは、まあまあ、僕もその一人になれたらなっていう、このアピール していきたいなっていうことはありますね。
じゃあそこを切り開いていこうとしてるわけですね。
具体的な夢はまあここではちょっと
まだ言えない、
まだ言わないですけど、ね、
はい、でも今度ぜひ目標に一歩進んだとかっていう時ありましたら、また一枠にも来ていただきたいなと思うんですけれども、うん、はい、 また熱い後輩が入ってきましたね、はいはい、徳井さん。
そうですね、だから楽しみですよね。だから我々なんか特にそうですけど、やっぱりなんだろう、やっぱり海外っていうかな、ふるさとを離れるとやっぱりきついですよ、うん、やっぱり自分のふるさとで自分のホームでやれるっていうのがベストだと思います。我々はアウェイの中でやっぱり仕事して戦ってるわけだから、うんうん、何かとやっぱり不便なこともいっぱいあるんですよ。でもなんだろう、やっぱり大義名分っていうかな、うん、私の場合はやっぱりもう年も年なんで、次の世代にどうつなげるか、だから次の若者たちにどう引き継いでいくかっていうのがやっぱり大義名分として、うん、そうやってやっぱり思わないと辛いことがいっぱいあるんで。
そして三線の花を
三線の花を歌ってね、だからやっぱり次の世代に、うん、だからせっかくこの県の事業もいいことができてるんで、うん、やっぱりあの県人もすごく増えてきてるんで、はい、やっぱりそういうあのつながりを作りながら、やっぱ次の世代次の世代に本当に5年10年やっぱり30年50年先、まあ、移民のね、あのうちのうちもやったように、はい、やっぱりそういう先を見て動く一歩、そのためのやっぱり最初の、まあ、最初っていうかな、ちょっと準備作りかなと思ってですね、うん、それやられたらもうベストかなと、早く引退したいんで。
いやでも今日はね、お二人から、はい、あの外から生まれ島を見ているお二人にもちょっとね、お話を伺うことができて、うん、あうちなんち沖縄で暮らすうちなんちとしてはまた一つね、はい、こう目が開いたような思いがしました。ぜひまた里帰りの際にはお越しください。
はい、
ぜひ、ありがとうございます、よろしくお願いします。
ということで、第6回世界のうちなんち大会のために沖縄でね、沖縄に帰省してきているというお二人です。現在ベトナムの不動産会社シャイニーリアルで、働いているということなんですが、徳峰勝信さん、はい、そして宮城裕太さんでした。一平二平で呼びた、
はい、ありがとうございます。